それでは、本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書の朗読箇所はルカの福音書17章11節から19節です。新約聖書153ページになります。それではお読みいたします。ルカの福音書17章11節から19節。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとサーラトに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、天聖、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうち一人は、自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったのか。9人はどこにいるのか。この他国人のほか、神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。立ち上がって行きなさいと題して、浅尾先生に説教を取り入れていただきます。
皆さんおはようございます。欅通りキリスト教会から参りました、浅野誠と申します。今日は、初めてですけれども、この東大宮の教会の皆さんと一緒に礼拝ができますことを本当に感謝いたします。私は中学校1年生まで川越におりまして、でその後市の転勤で宮城の方に引っ越したんですけれども、これまで、在籍していた所属していた教会はみんな小さい教会でしたので、このような大きな教会でですね、説教をさせていただけることを本当に光栄に思っております。最初に一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、東大宮教会においてともにあなたの御言葉に聞きます。どうぞ私たちの心を開き、また語る者の唇を清めてくださいますようにお祈りいたします。ひとときお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど読んでいただきましたこの箇所、今日の箇所をですね、3つのポイントでもって、今日は共に分かち合っていきたいなというふうに思います。まず1つ目のポイント、ちょっといいですか、お願いします。主は求める者に憐れみを示してくださる。皆さんはどのようなきっかけでイエス様と出会うことになったでしょうか。中にはご友人から教会に導かれた方々もいらっしゃるかと思いますし、また生まれた時から教会に来られている方々もいらっしゃるかもしれません。私は先ほど申し上げましたように宮城の方まで行きましたけれども、小学生の時にですね、教会に母に連れられて行きました。比較的早い人生の段階で、イエス様に出会うきっかけが与えられたことは本当に感謝だなというふうに思っております。私には一人娘が今度中学1年に上がるんですけども、生まれた時からですね、教会に来てイエス様を知る、礼拝を捧げる、そういうことができるのは本当に恵みだなと、幸いなことだなというふうに思っています。もう今日のサラートの患者たちはですね、非常に辛い状況の中でイエス様に出会いました。治るまで人との接触が禁じられていた、そういうものです。隔離されていたんですね。もう私たちもコロナ禍で隔離 されていた、まあ、隔離状態で過ごした時期が、まあ、だいぶ経ってしまったので、ちょっとその感覚もですね薄れてしまったと思うんですけども、大変だった時でしてね、いつまでこれが続くのかと、もう終わりのない見えない、まあ、辛さがですねあったというふうに思うんです。で、彼らもそのような中で、過ごしていたのではないかと思うんです。で、しかもこのサラートというのはただの病ではありませんでした。病気が治っても、まあ、社会に戻るためには祭司からこのお墨付きの清いと宣言されなければならないものだったわけですね。つまりこの病を持っているものは、まあ、汚れたものとみなされていたわけです。じゃあその汚れたものというのはどういうものなのか、どのように扱われていたのか、まあ、民数記というところにはこういうふうに記されています。五章の一節から三節ですけれども、ちょっとお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに命じて、サラートに侵された者、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営の外に追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出し、私がそのただ中に住む宿営を彼らが汚さないようにしなければならない。まあ、人に感染するから、まあ、隔離されていたという理由もあったかと思うんですけれども、主な理由はここにあるように、主がおられる宿営を汚さないようにというものであったわけですね。まあ、ここの箇所には主の清さに対する強い思いが表されているかというふうに思うんです。神様の前には一切の汚れも許されない。神様の前に出て礼拝することが許されなかった。そしてそれは単に礼拝に出られないという個人的な問題にとどまらなかったと。まあ、汚れというのは、まあ、共同体全体にこう影響を及ぼし、放置すればその共同体を蝕み、またついには破壊へと導くものと、まあ、理解されていたわけです。で、さらにですね、レビ記の13章というところを見ていただきますと、この症状がどのようなものであったのかということが、まあ、記されています。これもちょっとですね、読みますけれども。しかしもしも彼が祭司にその身を見せて清いと宣言された後で、かさぶたが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはサラートであると。まあ、不思議なことが書かれてあるかと思うんですけれども、この症状というのは興味深いことに、この表面に出たり出なかったりするものだと。で、一遍消えたかと思うと、また出てきたりする。まあ、祭司が清いと宣言してからも症状が出ることがある。ですから、この祭司の宣言でもって、まあ、完治を意味するかといえばそうでもないというわけですね。ですから、まあ、聖書翻訳に関わっているある先生はですね、このサラートの症状は私たち人間の罪の性質と重なるのではないかというふうに言っているんです。自分自身を隠そうとする私たちのこの罪の性質、こういうふうに言ってるんですね。自分自身を隠そうとしているけれども時々出てしまう。それは出てしまった時に初めてあるものではなくて、ずっとあるものが出てくる。しかも一遍消えたかと思うとまた出てくる。消えた時には清いと言われるのです。また出たら汚れている。ですから清いと言われてもなくなったわけではない。そういう陰湿な先行性の特殊な皮膚病を持って人間の罪深さを語っているというのですと。まあ、出たり出なかったり、私たちの罪の性質と似ているものだ。 まあ、そう言われると確かにそういうところあるよなとこう思うところがありますよね、多分ね。自分の中にあるこう常習的な、まあ、罪もう何かが起こるとですね、すぐこう怒ってしまうとか、人に指摘されて怒ってしまったり、また不満や妬みがあったり、まあ、そういうことっていうのは私たちにもあるかもしれない。そして聖書はこのような個人的なこの汚れというものは私たちが思っている以上に共同体に伝染していくものなんだ、そしてそれだけではなくて主に忌み嫌われるものであると、このサラートの病を通して聖書を私たちに教えているわけです。まあ、私たちの家庭であったり、あるいは職場であったり、まあ、学校であったり、あるいは教会であったり、私を通して広がっている目に見えない影響はないだろうか。私たちのうちにもどうすることもできないこのような罪というのがあるだろうか。まあ、そういうことを考えますと、今日のサラートの患者の話というのは、私たちの全く異なった別世界の出来事とは言えないのではないか。私たちも常にこの癒しを必要としている者たちなのではないだろうか。そう考えるときに、このサラートの患者たちに目を留めてくださった主の眼差しというのは、私たちにとって希望ではないだろうか。これがまず第一つ目のポイントです。二つ目お願いいたします。二つ目は、主の御言葉に従う信仰が憐れみの中へと導くということです。続きを読みます。12節と13節です。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち声を張り上げて、イエス様、先生、私たちは憐れんでくださいと言った。まあ、サラート患者たちがなぜ遠くから叫んでいたのかが分かりました。まあ、汚れを伴っているから、近づくことができなかった。まあ、だから声を張り上げて、遠くからイエス様を呼んだわけです。まあ、この人たちはですね、非常に熱心な人だったと思うんですね。イエス様はいつこの道を通ってくるのか、もう私たちの今のですね、世界のようにこう何ですか、その携帯とかですね、ありませんから、どのように情報を得たのか分かりませんけれども、必死になってイエス様を探したんです。そして見つけました。大声で叫んだんです。でイエス様なら私の病を治してくれるだろう、もうそういう期待を込めて待ち続けたんです。そしてようやくイエス様に出会いました。イエス様、先生、私たちを憐れんでください。もう死活問題ですね。必死だったんです。でその声は届きました。でもイエス様はですね、意外な行動を取るんです。14節を見てください。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。他の箇所でですね、別なサラート患者の方を癒す場面が出てくるんですけれども、そこではイエス様は触れてですね、その方に触れて癒された。でも今回は違います。遠くから行って自分の体を祭司に見せなさい、ただこれだけ言うんですね。必死になってこうイエス様を探してきた十人たちはどう思ったでしょうか。書いてないですけれども、先ほど申し上げましたけれども、祭司に見せて清いと宣言されれば 共同体に戻ることができました。でもそれは病気が治ってからの話なわけですね。治ったら祭司に見せてあなたは清いという宣言があれば普通の生活に戻れるという、そういう話。でもこの話は違うんですね。イエス様は彼らを癒してその癒された体を祭司に見せに行きなさいと言われたのではなくて、癒されてない状態でそのままの姿で祭司を自分に見せに行くようにと命じられたんです。いや、まだ癒されてないんですけれども、このままの状態で行っていいんですか。私だったらですね、そうつぶやくことがあるかなと思います。あ、イエス様がそんなことを言ったから、じゃあ行きますって素直になれたらいいかもしれませんけれども、普通だったらなかなかそうならないのかなと思います。皆さんだったらどうでしょうか。この箇所を見ると、ツァラートに侵されたナーマン将軍のことを私は思い出します。ナーマンは自分の病気を癒してもらいに来たときに、その場に預言者のエリシャはいませんでした。エリシャはただ使者を使わしてヨルダン川に7回自分の身を沈めなさいと言っただけですよね。そしたらナーマンは怒ってしまったわけです。自分が軽く扱われたと思った。最高の治療を期待していた彼は、雑に扱われたと思って憤って帰ろうとしたというわけです。この箇所を見てもそう思うんですけども、神様の御言葉に聞き従うということ、へりくだりというものが非常に大切になってくるのではないかと思うんです。神様への従順はへりくだりから始まるものであるということを改めて知らされるのではないかと思うんです。私たちは時に神様の方法が自分の計画や考えよりも優れていると信じることに葛藤や難しさを覚えることがあるかもしれません。でも主は時に私たちが願っていることとは違う方法を取られることがあるんですね。時に準備が整っていない時に信仰を求められることがあるかもしれない。自分が整ってない時に信仰を求めようと言われることがあるかもしれない。私たちは自分が整ってから、まず納得してから、準備万端になってから、御言葉に従える状態になってから御言葉に従います、そういう時がたくさんあるかもしれない。でも主はそのようなアプローチを取らない時もある。癒されていない状態で、苦しみの真っ只中で、納得できない中で、うまくいくかどうかの証拠が見えない中で、あなたは私に従うのか、私の力を信じるのかということを求められるお方なんだということをこの歌詞は教えているのではないかと思うんです。ヘブル人の手紙の11章というところにはこういう言葉があります。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。ここで言われていることは、私たちの願望や意思ではなくて神様の約束が成就するという信仰です。命じられたことに私たちが納得するかどうか、理解するかどうかが大切ではない。大切なことは、私たちが主の約束を信じて従うかどうか、そして導かれた御心に従って歩んでいくときに、その先に私たちの理解を超えた約束の成就があるということ。従った先には主が責任を取ってくださるという平安がある。十人のサラート患者はイエス様を信じて、そのままの姿で 祭司に会いに行きました。そして彼らは願っていた癒しを経験することになったわけです。第3番目のポイントに移ります。第3番目、主に立ち返る信仰が救いに至る。素直な信仰を持っていた10人のサラート患者ですけれども、話の続きを見ていきますと、この10人は主の言われた通り御言葉に従い癒されることになります。17節を見ると、清められた、主ご自身が証言しておられるからです。もう隔離される必要はない、自由の身になるわけです。皆さんは緊急事態宣言を解除されてですね、一番最初に何をされたでしょうか。解放されたときはですね、本当に気分が良かったなというふうに思います。彼らも単純にそういう感覚だったのではないかというふうに思うんです。15節と16節、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。10人すべてが癒されました。しかしイエス様に感謝を言いに戻ってきたのはそのうちの一人だけであった。聖書はその人がサマリア人、他国人というふうに18節でわざわざ書いてますけれども、ユダヤ人ではなかったというふうに書いてあります。サマリア人がどういう民族であったのか私たちの知るところでありますけれども、非常に皮肉なこと ところではないでしょうか。普段何かいただいたりですね、この助けてもらったらありがとうぐらいこう言うのが当然ではないかと思うんですけれども、しかし急には来なかった。癒されたことが嬉しくてそれで満足してしまった、そういうこともありますよね。私の家では物がなくなったときになるべく祈るようにしているんですね。物が見つかるようにまず祈る、それは契約より教会に昔おられた、もう今昇天されたんですけども、兄弟が晩年物がなかなか見つからない、そういう時があったときに私は祈って、いつも祈って探し物を見つけましたという証しをされたので、牧師家庭も頑張って祈ろうということでですね、祈るようにしようとしてるんですけれども、いつも忘れるんですね。で、娘にはですね、なんか見つからないと祈ったのかとかですね言うんですけれども、言ってる自分が祈るの忘れたりですね、また祈って見つかったらですね、もう祈ったことさえも忘れてたりですね、そういうことがたびたびあるわけです。助けてくださいと祈るけれども、ありがとうございますと祈っているだろうか、ちょっと考えさせられるところですよね。受け取るだけで終わっていないだろうか。なぜならそこに重要な違いが生まれるからです。主に感謝を捧げるために戻ってきたサマリア人にイエス様はこう言います。19節です。それからイエスはその人に言われた、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救った。よく聞くとやっぱりすごい言葉ですよね。あなたの信仰があなたを救った。10人は癒されたんですけれども、しかし一人だけが救われたと宣言されたんです。つまりここには救いによる、信仰による救いが描かれているということだと思うんですね。なぜサマリア人は救われたと宣言されたのでしょうか。感謝を忘れなかった、ちゃんとありがとうと言った、だから救われたのか。確かに感謝を忘れないということは大切だと思うんですけども、もし感謝したから救われたのだったら行いによる救いになるわけですね。 聖書は救いは恵みによるもので行いによるのではないと、まあ、繰り返し語っています。ですからサマリア人は感謝したから救われたのではなくて、救いを本当に受け取った信仰があったから感謝が生まれたということではないかと思うんです。サマリア人は単に病気が治ったと受け取ったのではなくて、主からの憐れみであり恵みをいただいたと信じて受け取ったのではないでしょうか。だから彼は主のもとに戻ってきたと思うんですね。本当に受け取るというのはどういうことでしょうか。それは自分は何も誇ることがない存在だと認めるということ、神様の憐れみであるということを認めるということ、そしてこの恵みを当然と思わない、その心があるときに感謝は義務ではなくて、感謝せずにはいられない心が生まれてくるのではないでしょうか。このサマリア人は癒しという恵みだけを受け取ったのではなくて、癒しをくださった主イエス・キリスト、そのお方に目を向けたんですね。だからこれ彼は大声で神を褒めたたえ、ひれ伏して感謝したのではないでしょうか。つまり救いというのは単なる問題解決ではなくて、神様との関係の回復そのものであるということをこの箇所は教えているのではないかというふうに思うんです。祈りが聞かれたときに、問題が解決したときに、私たちも主よと主のもとに戻ることができたら幸いではないでしょうか。私たちの主はいつもご自分のところに戻ってきなさいと言われているお方ではないかと思うんです。17節を見ていただきますとこう書いてあります。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったのか。9人はどこにいるのか。主が問われたのは、なんで感謝しないのかではなくて、どこにいるのかでありました。つまり私との関係はどうなっているのかという問いかけだったと思うんですね。もし私たちのうちに何かしらの課題があったとしたら、主のもとに帰るものでありたい。主はいつも、あなたはどこにいるのか、あなたは私のものだから私のもとに帰ってきなさいと常に語っておられるということを覚えて歩むものでありたいなというふうに思います。今日の説教題は、立ち上がっていきなさいといたしました。私たちは主との出会いをもって新しく立ち上がるものとされていることを感謝したいと思います。サラと患者のように自分の罪の性質に翻弄されることも多々あるかもしれない。そしてそれによって主との距離が遠く感じる時もあるかもしれない。しかしどんな時も主は求める者に憐れみを見せてくださるお方だということ、私との関係はどうなっているのかと問われるお方であるということ、なぜなら私たちを大切なものとして捉えてくださっているから、いつもご自身のところに立ち返るものであることを願っておられることを感謝したい。そして願わくは私たちもこのサマリア人のように恵みだけではなくて、恵みを与えてくださるお方をも受け取って、ますます主を深く知るものとさせていただきたいというふうに思います。最後に皆さんに問いかけをさせていただきたい。最後のページよろしいですか。すでに洗礼を受けた方々へ、あなたは恵みを受け取るだけで終わってはいないでしょうか。苦しみや試練が去った後も主の足元に留まって いるでしょうか。主のもとに戻る時間を意識的に持っているでしょうか。あなたの信仰は必要な時だけ求める信仰になっていないでしょうか。そしてまだ洗礼を受けてない方々へ、あなたの心の中にも自分では取り除けない罪はないでしょうか。この問いかけを持って一週間読むことができたら幸いです。最後に一言お祈りいたします。恵み深い天の下の神様、御言葉を感謝いたします。あなたはどんな時も私たちを御そばに近づけようとあらゆることをしてくださっていることを感謝いたします。あなたは求める者に憐れみを示し、私たちの信仰を訓練し、そしてますます私たちを神の子に似せた者として成長させることを願っておられることを感謝いたします。どうぞ私たちがますますあなたに近づく者として御言葉に応答し、感謝を捧げるものとさせていただけますように、今より以上にますますあなたに近づくものとさせてください。この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。